主は今招いて言われます。静まれ、私こそが神であると知れ。国々にあがめられ、全地においてあがめられる。正英29番、天の御民も。正英29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。今朝の礼拝のために司会者がお祈りいたします。天のお父様、新しい月を与えてくださり、その最初の聖日を今日私たちに与えてくださり、あなたが私たちの名を呼んであなたの御前に集めてくださったことをありがとうございます。私たちはあなたのものです。あなたにすべてを捧げるために礼拝に集まってきました。またこのところに直接来ることはできない人たちがいますけれども、それぞれのところにおいてあなたに礼拝を捧げます。私たちは行動の業界教会に属する者として、すべてのあなたの民とともにあなたに礼拝を捧げます。どうぞ私たちのこの思いをあなたが受けてくださいますことをお願いいたします。そしてあなたが私たちに御言葉を通してお語りくださり、恵みを与えてくださり、もう一度ここから使わされるものとしてくださいますことをお願いいたします。世の中では依然として新型コロナウイルスの猛威が振るわれていますけれども、神様どうぞこの中においても私たちがあなたにあって平安のうちに過ごすことができますように、またあなたにあって恵みのうちに歩むことができますように、あなたの光を伝え続けることができますように、どうぞ助けてくださいますことをお願いいたします。病の中に倒れている方、疲れている方もおられますから、どうぞ励ましてくださいますことをお願いいたします。またこのことを通しても失業を、仕事を失う方々がいることを見ていますけれども、神様どうぞその方々にも、そのような方々にも救いの手を差し伸ばさせてくださいますことをお願いいたします。学生の方々は試験の期間となっていますけれども、どうぞその入試にあたる人たちの上にも臨んでくださいまして、どうぞ実力を発揮することができますように、将来に希望を持ち続けることができるように助けてくださいますことをお願いいたします。また世界を見渡せば、クーデターなどが起きている国もありますけれども、神様どうぞこの世界にあなたの秩序をもたらしてくださいますことをお願いいたします。私たちがさまざまな情報に惑わされるのではなく、信仰の目を持って見続けることができますように、判断することができますように、どうぞ望んでくださいますことをお願いいたします。この礼拝もあなたの手の中にあることを感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌 93-A 主の祈りを告白いたします。賛美歌 93-A です。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心を天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものならではない。続いて購読をいたします。購読は詩編16編、旧約聖書の830ページになります。購読は詩編16編をいたします。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の十一章は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編十六編、ミクタム、ダビデの詩。神よ、私を守ってください。私はあなたのもとに逃れました。この地の聖なる者らに、私の喜ぶ力ある者すべてに言う。
他の神を追う者は苦しみを増すがよい。私は血を注ぐ彼らの供え物を捧げず、その名も口にしないと。
主は我が浮くべき分、我が杯。あなたこそ私のくじを決める方。悟してくださる主をたたえよう。よごと腹渡が私を戒める。
私は絶えず目の前に主を置く。主が右におられ、私は揺らぐことがない。
それゆえ、私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。主の道を私に示されます。御前には満ちあふれる喜びが、右の手には正しい。それでは藤村さんにお祈りしていただき、続いて皆様もご一緒にお祈りいたしましょう。
私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたに忠実なものに滅びの穴を見せず、命の道を私に示されます。御前には満ちあふれる喜びが、右の手には麗しさが永遠にありますように。命の道を私に示してくださる神様、今日もこの礼拝に招かれて、今ここにあることを覚え、心から感謝をいたします。命の道をもう一度この朝もこの私に示してくださり、あなたの御旨を従って生きるこの一週間を送ることができるように、この礼拝の時をどうぞ祝してくださいますようにお願いをいたします。この朝も唐崎先生を通して、この者にあなたの御旨が何であるかを聖書の御言葉の中からとは語ろうとしておられます。どうぞそのことがよくわかるように、また示された道を、あなたが示してくださった道を歩むことができるように、この一週間も聖霊が伴ってくださいますように、この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは共に1分の間お祈りいたします。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙1章6節から10節、新約聖書の336ページです。ガラテヤの信徒への手紙1章6節から10節、新約聖書336ページです。
6節、キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に移っていこうとしていることに私は驚いています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人たちがあなた方をかき乱し、キリストの福音を歪めようとしているだけなのです。しかし私たちであれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせた福音に反することを告げ知らせるなら、そのものは呪わるべきです。私たちが前に言ったように、もう一度私は言います、誰であれあなた方が受け取った福音に反することをあなた方に告げ知らせるなら、そのものは呪わるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし今なお人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4の一英にあります。賛美歌93:4の一英です。皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
お立ちのまま賛美いたします。賛美歌2番、聖なる御神は。賛美歌2番を賛美します。 お座りください。川原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続けて宣教、真実な神に誠実をと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵みと平和を与え、真実の限りを尽くしてくださる主よ、あなたを今仰いでおります。あなたに望みを置いております。救いの恵みを思い起こし、思い巡らすときにただ感謝はつきません。今も私たちの信仰はあなたに向かって開かれております。生ける主よ、私たち一人一人はあなたの前に今のありのままの状態と現状を申し上げ、あなたに向かって祈り訴えます。主よ、今立ち上がってください。私たちは試練やまた不安のただ中にありますと、神様をせかせ答えを得ようとする誘惑が襲ってまいります。あなたには時があり、方法があり、何よりも何かを教えられようとされ、信仰を整えようとしていてくださることを知るゆとりが持てますように。また主とその恵みに対して、またお互いの間において自分の方から壁を作るのではなく、あなたに信仰の手を伸ばし、互いに愛と平和の橋を架けさせてください。今日も祈ります。このコロナ禍にある方々を助け、そのために医療に従事される方々を支えてください。教職の中に、また愛する兄弟姉妹の中に、病床で戦っている方々がおられます。主の特別な御手が加えられますように。疲れを覚える方々に、私たち自身を担ってくださる主のもとで休んじることができますように。主に招かれつながる一人一人に主の御心を示し、大いなるこの救いに預からせ、望みを与え、信仰の一歩を踏み出させてください。今、主にある諸教会とともに、諸聖たちとともに、私たちの群れが主の道を見失うことがありませんように、聖霊が御言葉を開き、今導いてください。感謝とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。古くから多くの人が問いかける一つの問いではありますけれども、神様は全能でいらっしゃいますから、何でもおできになるお方です。ただし神様にできないことがある。神様は罪を犯すことができない。罪なきお方。神様は死ぬことができない。永遠に生きておられる。そしてもう一つ加えます。神様はご自身を偽ることができない真実なお方である。まあ、あえて名前言います。アウグスティヌスという人がこんなことを言いました。なるほどな。今もそう変わらないなと思います。この真実な神様を当てにして生きるのが私たちの信仰であります。先週からこの年、このガラテヤの信徒の手紙を開いております。先週は1節から5節を開かせていただきました。今日その続くところでありますが、このガラテヤの信徒への手紙は真実なキリスト様の福音、今日読んでいただいた7節にもキリストの福音という言葉が出てまいりますが、そのキリスト様の
勇気を訪れ、素晴らしいニュース、福音、それに対して、私たち一人一人が応答するものが、教会がどうあったらいいんだろうか。実はガラテヤの信徒の手紙はそうしたことを問いかけています。そして今日読んでいただいた箇所は、なんかパウロの人間性が非常によく出ているところですね。驚いたとかですね、呪いなんていう、ちょっとびっくりするような言葉が出てまいります。そしたら彼のある面、人間性を紹介しつつ、何を最も大切にしていたかを語っています。それは今日の私たちも教会も何を最も大切にしなければならないかを問いかけています。最初6節から9節のところを見ながらお聞きしたいと思いますが、パウロ先生はこの手紙において、通常パウロの手紙のローマの信徒の手紙からフィレモンへの手紙、13の手紙はございますが、挨拶した後は必ず感謝と祈りが出てくるんです。必ずと言ったらちょっと間違いでして、今日のこのガラテヤの信徒は出てこない。この2つ前のコリントの信徒への手紙1でしたら、あのコリントの信徒というのは読んでみればですね、こんなことは教会にあっていいんですかと、倫理的なことにおいて、互いの間において果たしてどうなのという、そのコリントの教会に対しても感謝と祈りが捧げられています。ところがこのガラテヤの信徒の手紙は感謝と祈りが最初挨拶と出てこない。そういう意味で異例な手紙と言ってもいいかもしれません。ガラテヤの教会が極めて、なぜ出てこないかというと、もう本当は心の中ではしてるんですけれども、彼は思わずもう直接に大事なこと本論に入っていってるんです。ガラテヤの地方のその信徒の、諸教会がですね、極めて信仰的にといいますか、神様との関係、人と人というよりも神様との関係において、霊的な関わりといったらいいかもしれません。非常に危機的な状況にあったからです。今日読んでいただきました6節を見てください。キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に移っていこうとしていることに私は驚いています。私たちが使っている聖書は非常に日本語を丁寧に用いますので、こういう語順になっていますが、もともとは私は驚いてますというから始まっているんです。私は驚いてんだよガラテヤの皆さんと言っているんです。呆れ果てていますと言っているぐらいの言葉です。なんか厳しく感じますね。確かに厳しく感じます。それを最初に強調することによって、今読んだ6節に、あなた方がこんなにも早く離れてと、パウロの驚きの言葉、何を驚いているのか、呆れ果てているのか、もう一度6節を見てください。キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方はこんなにも早く離れて、キリストの恵みに招かれているそこから離れようとしている、別の福音があるかのように、そんなふうに離れていくのですか。いや、別の福音ってないんですけれども、移っていこう、他の福音に移っていこうとしている、この移っていくというのは、自分がそこにちゃんと焦点を定めておったそのところから他のところに移してしまうというぐらいの言葉です。他に移してしまう、移っていこう、その通りになる。それは7節に続けてこう言いますね。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人たちがあなた方をかき乱し、キリストの福音を歪めようとしているだけなのです。歪めようとしている、これはもっと直接に直訳できると、根本から覆そうとしているというような意味です。根本から覆そうとしている。 どういうことをしているかというと、そうですね、最初にちょっと開いておきましょうか。これから読んでいくガラテヤの信徒の手紙の随所に出てくるんですが、今聖書をお持ちの方ちょっと開いてください。5章の4節が簡潔に語っているかと思います。5章の4節、お開きくだされる方はちょっと開いてみてください。ちょっと今日の宣教師にその歌詞書くの忘れてたんですが、このガラテヤの信徒の手紙の5章の4節に342ページ下の段ですが、5章4節読みますと、律法によって義とされようとするなら、あなた方はキリストとは無縁のものとなり、恵みを失ってしまいます。まあ、この御言葉に代表されているかなと思います。言葉を変えますと、イエス・キリスト様のあの成し遂げてくださった救いの恵みを信じるだけでは不十分なんだと言っているんです。どうしても人間の方から手を加えなければ救われないんですと言ってたんです。神様がなされた御業に対して人間が自ら技を持ってお手伝いする必要があります。ちょっと優しく言います。お手伝いする必要があります。それが大切なんだとガラテヤ地方の教会の中にそういうふうに言う人がおった。当時のユダヤ人たちは律法を守り、割礼を受けなければ救われないと、まあ、そういうふうにずっと言ってたんですが、人間の側の技のことを主張したんですね。そのように、イエス様の救いだけで十分なんです。そこから座を他のに移してしまっていると、それを、福音を、キリストの福音を歪めようとしている。もう続けているじゃありませんか。パウルは本当に、本当に痛みを持ってこれ語っているんです。彼は教会への愛情を持ってそれをこれを語ります。ちょうどですね、親が我が子がですね、道を外してこのまま行ったらもう命の危険が及ぶ、その人、この子の人生を台無しにすると思ったらですね、親は驚いて行っちゃダメだよとこう言うでしょ。ちょっとそんな思いです。行っちゃダメだよ、なんか楽な道に見えるようだけど行っちゃダメだよと言ってる、そういう驚きなんです。ですからそこに警告もありました。ダメだよっていう、教会を危機から救おうとするパウロを通して主の心が現れているところですね。ところが皆さん8節以降に出たら、厳しいなと思う言葉が、確かに旧約聖書からずっと神様が、皆さん、私たちが信じる神様は呪うこともなさるんです。どういうことかというとですね、この8節9節を見ますと、2回そのものは呪われるべきですと、ちょっとここを読みたくないよ、次行きたいような箇所ですが、お聞きください。そのものは呪われるべきですと2回繰り返している。これはパウロ自身の個人的なですね、悪意から来る憎悪じゃないんです。私たちであれ、天使であれ、私たちがと言っている。誰だってもと言っている。パウロ自身であっても、もしそうしたならば、今日言うならば、川原崎牧師であっても、神学校の教師であっても、伝道師であっても、神学生であっても、いや、役員であっても、誰であってもっていう、あなた方に告げ知らせた福音から反することを告げ知らせるなら、そのものは呪われるべきですと、八節に語りますね。それは神様に敵対することだ。神様の教えに背くことだ。だから、パウロはこのところで、神様が正しくなされる裁きに委ねるほかない。そんな思いから語るんです。というのは、福音にはその人の救いがかかっているからです。永遠の救いがかかっているからです。イエス・キリストの名の一回限りの永遠の救いである、神が血を流してくださった、あの十字架の死が無駄になってしまうからです。ですから、パウロはまず、これだけ繰り返し語ったけれども、今、神様の裁きのもとに置こうとしている。それは心から痛みを持って語ってるんです。 あ、そうか、それはこんな極端なことが言われたりしたり、またそんなことをもし私はこれ言ったらですね、もうおそらく私はもうこの講談から降りなきゃなりませんし、牧師も辞めなきゃならないことになりますが、それはともかくとしまして、私たちと身近なことではないなと思って読むこともできますけれども、いや待てよ、考えてみたら、あからさまには言わなかったとしても、こういうことを聞くことがある。パウロ先生は確かにあのダマスコに行く途上で、クリスチャンを迫害し、教会を迫害して、復活されたイエス様の方から彼に出会ってくださって、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と言ってですね、ストップをかけてくださった。まあ、すごい救われ方した。私はあんな経験がない。私自身降りてしまうことがあるんですけれども、1970年8月29日にあの淡路島でイエス様の十字架に出会って、その年の11月10日に聖餐式も預かりたいというちょっと不純な思いもあったんですが、洗礼を受けた。あんな 何年何月何日だって私は覚えていない。という時、そう、あの静かに、なんか自然な形で、まあ、イエス様とお出会いした後ですね、いつの間にか救いの根拠を何か他のものに置こうとする誘惑が起こるんです。いや、私一番身近なものからそんなことよく聞くもんですから、なるほどな、頭。福音の焦点がちょっとボケてくるときは、イエス様ご自身もそうですけども、パウロを通しても聖書は、十字架の救いの恵みだけでも十分 100% なんだって言って、他に何か加える必要はないんだ。このイエス様のキリストの恵みと、6節に出てまいりましたキリストの恵みの福音に立ち続け、それゆえに主にお仕えするのです。ガラテの信徒の手紙、今日この前半では痛みを覚えながら語りますし、もし私たちの中にそういうイエス様の十字架以外のものがとですね、忍び寄ってくるときに、それがなければ意識しないまでも結構起こり得ること、いや、イエス様の十字架のあの恵み、福音だけで、まあ、もちろんそれは復活にもつながることですが、十分なんだ。もうこれはパウロは最も大事なことだ、これ抜きに救いはないんだって言ってるんです。そのことに非常に嵐の中で揺れ動く当時の教会でしたから、このことに、これ私ひと事ではないなと思いながら読みます。さて10節ご覧ください。教会を愛すればこその驚きと痛みでした。福音の真理の敵に対する聖なる怒りを表したパウロでした。続いて、神に対して誠実であることを示すのが10節です。10節を言いますと、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし今なお人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべではありませんと言います。キリスト様のしもべとして誠実であるように、キリスト様の福音の敵に対しては勇敢に呪われるべきですと言い放ったパウロは、今はこの神様とイエス・キリストの福音に対して誠実であり続けるようにと告白するのです。このところでは信仰に生きるというものが何を動機として自分の人生を築き上げている、築き上げることが大切であるかということを語っています。人に取り入ろう、まあ、以前の私たちに電話に使った公約で喜ばれよう、喜ばれようのいいように思うんですが、まあ、取り入ろう、喜ばれよう、人の関心を買おうとする、そういう生き方によって自分の人生を築き上げていくのか、それとも神様に喜ばれよう、神様に取り入ろう、神様に関心を買おうとする生き方によって自分の人生を貫くのか、 言葉を変えれば、自分がどのように受け止められているのか、自分がどのように見られているのかと人の反応によっていつも一喜一憂している、そんな生き方じゃないんだ。神様にどのように受け止められ、神様にどのように見られているのかという生き方には、皆さんイエス様の素晴らしい福音によって解き放たれた喜びがあるんです。誤解しないでくださいね。人の言葉とか気持ちなど感じ方全く無視しなさいな、そんなこと言ってないんです。私たちの中心部にあるのは何なのかということです。一人の富める青年の話を聞いてください。大金持ちの青年がいました。彼はイエス様に近寄っていったんです。そしてイエス様に向かって、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。よく聞いてくださいね。どんな良いことをしたらいいのでしょうかと、この止める一人の青年はイエス様に尋ねたと言います。イエス様はなぜ良いことについて私に尋ねるんですか。良い方はただお一人じゃないですか。神様の素晴らしいこの永遠の命に預かるために、そう思うなら戒めを守りなさいとおっしゃった。モーセという人が表しなさった10回、ずっと殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、父と母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい、大事なことなんですよ。そして全部そのことやってますと、この先生守ってますと言った。まだ何か欠けてるんでしょうか。イエス様は続けておっしゃいました。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り、貧しい人々に与えなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。そして私に従ってきなさい。そしたらこのための青年、このイエス様の言葉を聞いて、悩みつつそこから立ち去った。以前の方は悲しみながらと。イエス様にずっと近寄ってきたんです。これどこの話ですか。今日の宣教師に書いてますが、聖書の話ですよね。また3つの福音書のことも書いてますが、マタイで言えば19章の16節から22節。もう一度言います。何をしたら永遠の命、義とされて救われて永遠の命をいただけるんです。何をしたらこのこと、このこと、このことを言ってもおっしゃった。できっこないんです、自分の力で。彼はここでこう尋ねるべきだったでしょう。自分が神様あなたの前にどんなものだったらよかったんですか、いいのですかと尋ねれば、あ、私を信じなさいよとか。重要な問いかけです。今日読んだガラテヤの信徒の手紙と同じ問いかけをしています。イエス様に向き合いながら、イエス様の恵みに、キリスト様の福音に預かることなく、キリストのしもべになることはできないんです。この福音に預かってこそ、イエス様の十字架だけで十分だ。そこからキリスト様のしもべとしての歩みが展開されていく、貫かれるのです。先ほど紹介した一人止めるの青年は、イエス様を立ち去った例が福音書の中に書いていますね。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方です。このキリストの真実に照らされて生きることが、神を喜ばせる生き方なんです。どこまでも私たちの生き方を決めるのは、真実な神の前に誠実であり続けること。キリストのしもべであり続けることです。さて、私たちは絶えず問いかけたいと思いますね。キリストの恵みに、キリストの福音に、聖地であり続けるときに、キリストのしもべとしての歩みが作られていくのであります。お祈りいたしましょう。キリストの恵みに招かれている私たちは、キリストの十字架の福音に預かり続けます。これを無駄にはいたしません。真実な主の前に誠実であり続け、神に喜ばれるキリストのしもべとして、私ども一人一人と
この群れを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今見前に心注ぎ出して祈りましょう。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美は賛美歌507番主に従うことは、賛美歌507番です。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。もし今なお人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべではありませんと、愛する手の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。この礼拝、このところまであなたが導き招いてくださいましたことを心より感謝をいたします。ともすれば神様、あなたではなく人に目が行き、周りの人に目を向けて人がどう思っているか、そのことが一番の関心事となり、そのことが行動基準となってしまうことがございますけれども、しかしそうではないと、今あるのは神様、あなたからの愛であり、十字架と復活の上であるということをもう一度示してくださり、ありがとうございます。私たち一人一人が、そして小淵教会がこの福音に固く立ち、いつも神様あなたに目を向けて、人ではなく変わることがない神様に目を向けて歩むことができますように、私たち一人一人を固く捉えてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げいたします。どうぞ神様、この献金を豊かに祝してくださって、 あなたの御用のために用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。また捧げられますお一人お一人をあなたが豊かに祝してください。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原崎士官牧師から祝祷をお受けください。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。